ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役主婦、3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は昨日もお伝えしておりました通り、モバイルバッテリーの話からちょっと電池のお話をですね、先にしておきたくて、モバイルバッテリーの回収について昨日はね、少し、お話をさせていただいてたんですけども、まずちょっと電池のお話をある程度しておかないと、次に何かこうお話をするときにその予備的なお話がちょっと増えすぎてしまって分かりにくいかなと思ったので、今日はですね、まず、電池についてお話をしたいなと思います。聞かれてる方の中で電池を使ったことがないっていう方は多分いらっしゃらないと思うんです。もうほとんどの方が使ったことがあるという製品であることは間違いないんですけども、意外とよく構造を知らずに使っていたり、どういうものがあるか知らずに使っている方が多くて、で、実際ね、お店に探しに来た時もその電池に種類がこれだけあるのを知らなかったとか、あとは電池自体もものによっては同じ形なんだけどこれには使っちゃダメとか、あとはその電池の、例えばマンガンとかアルカリみたいにそういう表記が違いますよね。その表記の違いについてもあまり知らないまま使ってらっしゃる方が多いので、ある程度は知っておいておくとお客様自身にもプラスになるなっていうことがちょっとたくさんあるなと思ったので、電池にまつわる情報を、ここから多分数日かけていろいろお話しすることになると思います。多分歴史についてもお話しすることになると思うので、皆さんにとってはあまり興味のない話かもしれませんが、知っておくだけでまた知らなかったことにも巡り合えるかなと思いますし、中には間違った使い方をしていたことに気づかなかったっていう方も、単純な製品であるがように意外とあったりとかして、それで危険なことをしていても知らなかったなんていう方もいらっしゃいますので、それにまつわるお話のベースになることをまずお話ししていきたいなと思います。炭酸電池とかアルカリとかリチウムとかニッケル水素とか、なんとなく使ってるんですが、何が違うのって聞かれると意外と説明ができないぐらいのものだと思うんですよね。でも実は電池ってスマホ、テレビのリモコン、車、災害対策、病院、工場、宇宙技術まで支えてるめちゃくちゃ重要な技術なんですよ。そんな電池の世界を、家電量販店目線も交えながらできるだけ分かりやすくお話できたらなと思います。まず大前提として電池は大きく分けて2種類あります。1回で使い切る一次電池、充電して繰り返し使う二次電池、実はねこの2つに分かれているんです。一次電池というのは、いわゆる普通の乾電池ですね。古くから使われているマンガン、アルカリ、あとはボタン電池ですね。基本的には使い切りのものになります。そしてですね、二次電池は充電できるタイプですね。ニッケル水素、リチウムイオン、鉛バッテリーとかですね。あとはスマホとかモバイルバッテリーとか EV、あと自動車のバッテリーなどはほぼ、こういうものでできている状態になりますね。で、めちゃくちゃ多い質問でもあるんですけど、マンガンとアルカリって何が違うんですかっていうのは未だにやっぱり聞かれるんですけども、実はマンガン電池って古いんですけど今でもちゃんと存在価値があるんです。実は小さい電力が得意で、休ませると少し回復して安い。なので時計とかリモコンとか懐中電灯みたいなちょこちょこ使う機械に向いています。そして アルカリの乾電池は、こちらはあのパワー型になりますね。マンガンよりも2倍から5倍ぐらい長持ちって言われていることもあるんですけど、なのでおもちゃとかワイヤレス機器とかモーター系とか LED ライトみたいなずっと電力を使う機械に向いています。安いから全部マンガンでいいですかって聞かれるんですけど、モーター系にマンガン入れるとすぐ切れちゃうんですよ。逆にリモコンに高級アルカリ入れても、性能が持て余す場合もあったりするんです。なので用途で選ぶがすごく正解なので、まあ、知っていた方がいいかなと思います。本当にリモコンでそんなに操作もしないのに、リモコンにめちゃくちゃ高い電池入れてらっしゃる方いらっしゃったりするんです。長く持つからこれがいいと思って入れられていらっしゃるでしょうから、あえて否定はしませんけれども、ただそこまでの電力がいらないのと、パワーがいらないのと、あとはあまり長く入れっぱなしにしてしまうと、まあ、よっぽど頻繁に使う方はいいかもしれませんが、やっぱりね、乾電池なので液漏れっていうことなどがね、どうしても避けられなかったりするので、あまり長期間入れれるからといって、そこに高級のね電池を入れて長持ちさせようというのはちょっと危ないんじゃないかなとは、ちょっと店員的には思っていたりします。あと単1単2、これ意味知らない方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、これね、実はね、日本独自の呼び方だったりするんです。乾電池のね、サイズの違いを表しているものなんですけども、海外では呼び方が違います。例えば単3に関しては日本だと単3なんですけども、海外だと AA2 つで表します。単4が AAAで表します。だから海外製品とかを見ると AA、AAA っていう風に書かれています。これが書かれていたら、単3が AA、単4は AAA で、サイズは分かります。で、基本的には、サイズ自体は共通なんですけども、表記が全く違うので、気をつけていただきたいなと思います。単3、日本だと3なんですけど、海外だと A が2個、単4だと A が3つになります。そして電池の型は実は読めるんです。ここめちゃくちゃ面白いポイントなんですけど、例えば LR6、 これね、実は結構ちゃんとした意味があるんですよ。 LR6 を分解しますと、 L がアルカリ電池、 R が円筒型、そして6は単3サイズ、つまり単3のアルカリ乾電池ですよっていうことが型番から分かるようになっております。じゃあ R6 はっていうとですね、これがマンガン電池になります。なので LR6 という表記はアルカリの単3、 R6 だとマンガンの単3っていうふうになります。これ知っていると電池売り場はちょっとね楽しくなるかもしれません。そしてボタン電池も全部違います。これ本当にね、よくあることなんですけど、ボタン電池どれでも同じでしょうと思われている方、違います。酸化銀電池は時計に多いです。特徴は最後まで電圧が安定すること、だから時計がずれにくいんですね。そして空気亜鉛電池、これはね補聴器で有名です。空気中の酸素を使って発電するものになります。なのでシールを剥がすと寿命がスタートしてしまいます。これ知らない方結構いらっしゃったりします。一時期ね、コロナの時に体温計に入っているボタン電池、これね、実はこの空気亜鉛電池の補聴器の電池、ボタン電池とサイズが一緒なんですけども、空気亜鉛電池をその体温計に入れてしまうと、これ大変なことが起こるんですよ。皆さんもね、先ほどの話からお察しになられた方もいらっしゃると思いますが、空気を剥がした瞬間から寿命が発生してしまうんですよね。剥がした瞬間から、剥がさないと使えません。電極が通らなくなっちゃうからね。だから剥がしてしまって、そこから寿命がスタートして、で体温計って、確かにコロナ禍は頻繁には使ってたと思うんですけど、だからといってずーっと使いっぱなしってことは なかったですよね。まあ中にはそういうお店とかだとね、ずっと測りっぱなしのものとかはあるでしょうけれども、基本的には自分が測る時だけ測って、で測ったら数時間は最低でも置きますよね。測りっぱなしってことは多分ほぼほぼ家族ではやらないと思います。補聴器は常に同じ一定のものが必要ですけど、やっぱり違いますよね。物によってそういう風な使い方しないものもあるわけですよ。なので空気亜鉛電池はたとえ同じ大きさであっても使うものは基本的には補聴器とかになるので、これね結構知らない方多くて間違えて買われる方いらっしゃいます。気をつけていただければなと思います。そしてリチウムイオン電池の革命、これ現代を変えたものと言っても過言ではないかもしれないですね。リチウムイオン電池、スマホ革命を起こした存在になります。リチウムイオンの凄さというのはですね、軽くて大容量で自己放電が少ない高出力、つまり小さいのに超強いんです。だからスマホとかノートパソコン、タブレット、モバイルバッテリー、電気自動車が全部これになってます。ただいろいろねちょっとデメリットもあるので、まあ、今はねどちらかというとメリット、どういうものに強いのか、どういうもので使われているのかということをお伝えしてますが、メリットについてはね今お伝えしたもの、デメリットについてはまたちょっと後日ね詳しくお伝えした方がいいかなと思っている製品になります。実はね昔の携帯電話ってめちゃくちゃ重かったですよね。まあ、私も父が使っていたので結構初期のものから触っていたんですけども、めちゃくちゃ重かった、めちゃくちゃでかかった。もう本当にあれ携帯電話って言っていいのかっていうぐらいのね、しもしもの時代もありましたけど、これがねリチウムイオンの進化でポケットに高性能コンピューターが入る時代になったわけですよね。つまりスマホの進化って CPU だけではなくて電池の進化でもあるわけですよ。そして、ニッケル水素電池についてもね、これ意外と知られてないんですけども、まあ、めちゃくちゃ現役で、代表格はまあエネループとかですね、パナソニックが今作っている製品が、まあ、一番有名なんじゃないかなと思います。もともとは三洋が作っていたものを、まあ、パナソニックがね、電池事業は買い取ってますので、やってるのは今パナソニックがやってるものですね。これはニッケル水素の良さって繰り返し使えること、そして、大電流得意、コスパがいい、まあ、だからカメラとかゲーム機とかストロボとか防災にめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思いますが、災害前にね乾電池って、まあ、全部消えたりすることがあるわけですよ。でも実は充電池とソーラーとモバイル電源、こういう持ってる人の方が強かったりもしますね。最近の防災って備蓄よりも循環が大事で、普段から使ってるものを災害時にも使える状態、これがかなり重要になってきます。車も電池の塊みたいな状態になってますよね。昔はガソリンメインでしたけど、今はハイブリッド、EV、PHEV、 全部電池技術が重要になってきてますよね。車にはいろんな電池が入っていて、エンジン始動、キーレス、空気圧センサー、全部別の電池だったりするんですよね。巨大な電池システムみたいな感じになってますよね。そして防災にも電池ってすごく大事で、まあ、停電すると懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリー、非常灯、全部電池頼みだったりしますよね。なので電池入れというのが情報の断絶につながってしまったりもする状態なので、まあ、最低でもね単3、まあ、単4もあればあった方がいいですね。そしてモバイルバッテリー、 LED ライト、充電池、 USB の充電ライト、このあたりは持っておいた方がいいかなと思います。で、最近では USB-C 充電できるライトも増えてきているからかなり便利になりましたよね。あとは勘違いされている方多いんですが、使用推奨期限ですね。これ期限が切れたら即使えないのではなくて、メーカーの性能保証期限だというイメージで持っていただければなと思います。 もちろん古い電池は液漏れのリスクが上がるので、このあたりはすごく注意は必要なんですけども、液漏れってね、皆さんただただお汁が漏れてるんじゃないですからね、中のものが漏れ出てきしまっているので、非常に危険な液体が漏れている。なので液が漏れてしまった時は直接手で触らないようにしてくださいね。あと、リモコン壊れたっていう方のかなりの数だよね、液漏れが原因だったりするんです。なので長寿命タイプのものを安易に入れるというのは、長時間同じ電池を入れっぱなしにする可能性がありますので、ここはねかなり気をつけていただけたらなと思います。もしね、内部のその薬剤が漏れてきて、もう白い粉とかが出てきて、接点が腐食したりとかした時は、もうここは絶対触らないこと、そして長期間使わない機械は電池を抜くっていうことを徹底しておいていただくといいかなと思います。あと最近ね、多分見かけたことのある方まだちょっと少ないぐらいなのかもしれないです。電池製品でよく見るようになってきました IPX4 IPX7、これざっくり言いますと数字が大きいほど水に強いものになります。 IPX4 は水しぶき OK、 IPX7 は水没耐性、 IPX8 は水中利用レベルになります。でもここが重要で、防水イコール永久防水ではありません。パッキンは劣化します。もう経年劣化必ずあります。ここは勘違いされない方がいいかなと思います。電池って本当に脇役のようには見えるんですが、実はスマホ、防災、車、医療、家電、宇宙技術全部を支えているものになりますので、今後はね、全固体電池、次世代 EV、超急速充電とかもさらにね進化していくので、もう電池技術の進化ってすごいスピードで変わっていってるんです。今日は本当に何気なく皆さんが使っている電池の世界についてのお話をしましたけど、家にあるもので意外と知らなかった表記の秘密だったりとか使い方だったりとかも、知ってるのと知ってないのとでも大きく違うし、危険なものをお子さんが手にしてしまう可能性もあります。身近なものにたくさん入っているので、液漏れを起こすようなものはお子さんが触ってしまうと非常に危険です。手に触れやすい、誰もが触りやすいものに入っている製品なので、やっぱりね、より気をつけていただけたらなと思って、リサイクルとかね、処分のことも大事なんですけど、使用上の注意についても含めて今日はお話をさせていただいてます。それではコメントのお礼に移らせていただきたいなと思います。松谷さんからおとついの放送会にいただいてます。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。コメントでも回答いただいて、なお放送でも話していただき感謝。補助金の申請、早速希望に、連絡をしたところ、その手順を踏んでエコキュートを購入されておりました。知ってるのと知らないのとでは全く違っているので、購入する前の検討期間は大事えもんということで、松谷さんありがとうございます。そうなんですよ、本当に補助金って大きいんですよ。で、我々もね、できるだけそのミスとかがないように、そして情報が入ってきたら皆さんに共有して、できるだけお客様がね、プラスになるようにお客様に、良い情報を提供しながらご購入の、おすすめをしたりしてるんですけど、やっぱりね、知ってるのと知らないのって7万から14万ですよ。エコキュート大きいですからね、補助金の金額もね。なので、よかったです、お母様がね、その手続きができる状態で、もう登録されてない事業者で買ってしまったら、もうそれはもう絶対やりようがなかったりもするのでね、後からでも申請ができない場合もありますので、やっぱり知っておくだけで大きいんじゃないかなと思いますね。ぜひね、快適にお使いいただけることを祈ってますが、よかったです、申請ができていて。まだね、申請していただいてからその入金されるまでにはお時間はかかるとは思いますけども、でかいですよね。そう、金額が大きくて、なのでね、我々もそのミスがあってはいけないし、書類自体もあれね、一個でもちょっと書き間違いとか書き損じがある状態では出せない ミスがあったら突き返されちゃう。で、予算が決まってて期限もある程度決まってる状態なので、予算があるうちに全部申請を終えなければいけないし、ミスがあるとその方が受けれなくなってしまうとめちゃくちゃ大変なので、ものすごい細心の注意を払ってやってるんですけど、それでもね、本当にいろんなことが、そのね、こういう補助金では問題が起きたりとか、細かなね規定とかがあるので、ヒヤヒヤいつもしながらやってますが、もう何より本当に申請ができてよかったなとほっとしております。松谷さん、確認をしていただきましてありがとうございます。そして春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミヤモンスポンサー、おはようございます。ありがとうございます。モバイルバッテリーの炎上のニュースが途切れない中、いよいよ航空機でも、モバイルバッテリーは飛行中は使用できなくなりましたね。便利だけれどそれだけ危ないものなので、ポイ捨てや破壊も、分解もやってはダメですね。メーカー回収のことを考えると、安いからといってよくわからないメーカーのものを買うのもよくよく考えた方がいいですよね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。本当にそう、安易なメーカーのものは絶対買わない方がいい。これね、実際にやっぱり街中でですよ、電車とかでもそう、ポーンと落とした瞬間から発火が始まってしまって大事故につながったっていうニュースちょこちょこありますよね。そのくらい意外と事故につながりやすい製品でもあるんです。身近なのに危ないで、分解なんて本当にもってのほかな行為なので、中にね、中のパッケージを全部破壊して、そこからそのリチウムイオンバッテリーのパッケージを引っ張り出して持ってくる方いるんですけど、これめちゃくちゃ危険なんです。ちゃんとケースに包まれた状態でも腫れ上がってたら危険なのに、それを引っ張り出すなんてことは本当に危険なので、本当にやらないでいただきたい。何が起こるか分かりません。本当に大きな事故につながるので気をつけていただけたらなと思います。で、後日またね、モバイルバッテリーのその飛行機への持ち込みについても、お伝えしようかなと思うんですけども、飛行機への持ち込み自体もモバイルバッテリーが、2個までの制限がかかるようになりましたし、で、機内ではコンセントからでもモバイルバッテリーからでも、スマホの充電は禁止になりました。で、持ち込めるモバイルバッテリーの容量についても、あれ分かりにくい書き方をしてあるので非常に分かりにくいと思いますが、およそ1個あたり4万ミリアンペア以上のものは、これは超えてしまうので規定を、なので4万ミリアンペア以下のモバイルバッテリーを2個まで持ち込めるとざっくり思っておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。また後日ここに関しては詳しくお話をしようと思うんですが、やっぱり電池のことも含めていろいろお伝えしたいことがありすぎて、電池自体もね、今簡単に捨てるっていうこともできませんから、皆さんにね、少しでもこういったところの知識をお伝えできることが、まあ私の使命かなというふうにも思っているので、聞いておいていただけたら嬉しいなと思います。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。ぜひ、一緒に応援していただけると嬉しいです。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト人生ぞろいの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので合わせてご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして、10月31日土曜日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、14時から16時から18時からと3部制1800円、ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけると嬉しいです。お待ちしております。 そしてマスクのモデル、天然シルク 100% のマクロカバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に、いってらっしゃい。